マタイによる福音書の5章ですね。マタイによる福音書の5章の今日は後半部分ですが、17節から、そして最後まで、読んでいきたいと思います。で、私たちは今イエス様が宣言された神の国の福音、御国の福音を学んでいます。で、5章から7章までがガリラヤ湖の山腹でイエス様が教えられたところで、しばしば山上の水訓、あるいは山上の説教と呼ばれています。で、前回は8つの幸い、八福と呼ばれてますけれども、それを学びました。はじめに心の貧しいものは幸いであるという宣言から始まり、で、これがイエス様の私たちに対する御国への招きの言葉になっているわけなんですね。心を貧しくするということであります。当時のユダヤ人ですが、神の律法について、また神の預言について、熱心にそこにある義を待ち望んではいました。で、今日ですね、学ぶところはイエス様がその義について学んでいきます。義について教えていかれますけれども、この鍵となる言葉が20節にありますが、誠にあなた方に告げます、もしあなた方の義が律法学者パリサイ人の義に勝るものでなければ、あなた方は決して天の御国に入れませんと、ありますね。で、確かに当時のユダヤの人たちはですね、律法また神の預言の中にある神の義を熱心に待ち望んではいました。けれども、何かボタンの掛け違いのようなことを行っていてですね、彼らが住んでいたのがローマ帝国の中にありました。異邦人が支配をし、それに対する鬱積があったわけです。で、熱心に求めてはいるにもかかわらず、互いに争うことも行っておりました。で、義を述べ伝えているようで、自分自身は罪の中に陥ったりもしていました。で、生ぬるくなっていて、礼拝や献身が形式的なものになっていたんです。でも外側だけでは神の国の到来は求めていたわけなんですね。今の話を聞くとですね、今の時代の私たちにも十分どころかそのまま当てはまる内容になっていくわけなんですね。その彼らに対してイエス様がお語りになったのが、悔い改めなさい、天の御国は近づいたのだからということです。悔い改めが必要なんだよということであります。で、以前バプテスマのヨハネがイエス様の到来、メシアの到来というか、もうすでに来ているということを述べたときにですね、3章の11節で、私は水でバプテスマを授けているが、その方はあなた方に聖霊と火とのバプテスマをお授けになります。聖霊と火が関連、この一緒にこのヨハネは語ったわけなんですが、その後にですね、この脱穀場を隅々に清めるですね、この殻を消えない火、書いてありますけれども、火を持ってですね、これがまさに地獄の火になっていくんですけれども、そのような、バプテスマを授けるよということを、このバプテスマのヨハネが、話しました。で、今から読んでいくところがまさにその清めの火を感じるようなところになっていきます。徹底的な心の貧しさを呼び起こし、真の悔い改めへと導いていくようなものになっていきます。イエス様に習っていくもの、イエス様ご自身を主としていくものとして、イエス様が呼ばれている声を聞くことができるわけなんですね。で、これが巷で言われている、つまり当時であれば律法学者やパリサイ人が教えているような義ではなく、全く新しい考えの 革命的な義になっていきます。で17節から20節までをお読みしますが、私が来たのは律法や預言者を廃棄するためだと思ってはなりません。廃棄するためにではなく成就するために来たのです。誠にあなた方に告げます、天地が滅び失せない限り律法の中の一点一角でも決して廃れることはありません。全部が成就されます。だから戒めのうち最も小さいものの一つでもこれを破ったり、また破るように人に教えたりするものは天の御国で最も小さいものと呼ばれます。しかしそれを守り、また守るように教えるものは天の御国で偉大なものと呼ばれます。誠にあなた方に告げます、もしあなた方の義が律法学者やパリサイ人の義に勝るものでないなら、あなた方は決して天の御国に入れません。このように、ここの箇所では律法や預言者が、ここはですね、旧約聖書全体を表して、律法と預言者といったらこの旧約聖書全体を表していますが、これらが成就するために私は来たんだよとこう言ってるわけなんですね。で、これからイエス様がお語りになることが、そのユダヤ人の間で語られていた義とはその極めて異なるため、非常に過激にも聞こえるような律法の解釈があるため、彼らが全く新しい教えであると誤解する恐れがあったわけなんです。けれども真実は正反対、逆なんですね。むしろ正当性を当時持って語られていた律法学者やパリサイ人らが語っている方の義が人間の都合によって再解釈されたものであって、神が初めに律法を与えられた意図と外れていたわけなんです。ですからイエス様がここで強調されているのは、私は律法と預言者を成就するために来た、律法を教えるために来たんだよ。イエス様はそれを純正を保ってこれから教えられるわけですが、かえってそこにいる人たちにとってはあまりにも過激に聞こえる内容になっていくわけなんです。で、この律法の教えが7章の、12章まで、実は続けます。そして7章の12節にイエス様がまとめをしておられますが、何事でも自分にしてもらいたいことは他の人にもそうしなさい、これが律法であり預言者ですとまとめを行っておられて、その後にこの13節以降に、広い門は滅びに至り、そして狭い門から入りなさい、そして偽預言者に気をつけなさいという、このような話をして、かなりきついですよ。広い門、つまり私たちが普通に、私たち当時のユダヤ人の人が普通に聞いていたその正当的な保守的な、この解釈というものが広い門だとイエス様が言われて、そしてそれが偽の教師であるという預言者であるということをイエス様が言われてですね、そのようにもう本当に驚くべき話を今ここでイエス様がされているんですね。で、イエス様の教えは、福音書にある教えはですね、この難しく考えてはいけないんですね。難しく考えると分からなくなるんですけれども、簡単に考えたら、あ、なんだ簡単なこと言ってるではないか、と分かります。例えばここでは、このはっきりと律法を成就するということをおっしゃりたいので、一点一角という言葉を使っているんですね。で、この一点一角というのはヘブライ語のこの文字がですね、この少しでもこの点が出たりですね、この、こう角がずれたりすると全く違う文字、また単語になっていくんですね。ですからその一点一角がとても大事になっていくんですが、イエス様はそれは決して廃れないよと、この言われたわけなんです。でも当時は一点一角に焦点を合わせていったのが、まさにここに出てくる律法学者、またパリサイ派と呼ばれるこのユダヤ教の一派だったんですね。 でパリサイ派の起源はバビロン捕囚後の帰還民に遡ります。エズラ記とネヘミヤ記を読むとよくわかります。で彼らはバビロンにおいてモーセの律法を守らなかったからこのような捕囚のためになったんだという痛烈な悔恨、その非常に悔い改めを持っていた、その思いを持っていました。で戻ってきた時にですね、モーセの律法を字義的に文字通りに解釈し、そのまま実行していかなければいけないという必要性を感じていったわけなんです。ですから異邦人とのイスラエル人のこの結婚は発覚された時には非常に悲しんで痛みを持って離婚させている箇所も出てきます。でまた律法の朗読が行われていました。でそれを行った一人がエズラだったんですが、それから律法学者という職務が始まっていったんですね。ですから彼らこそが律法の義を体現している人たちなんですが、イエス様があなた方の義が律法学者やパリサイ人の義に勝るものでないなら、あなた方は決して天の御国に入れませんと言われたものですから、おそらくここで聞いている弟子たちの目は天になっていたことでしょう。で事実彼らの義では入れなかったんです。で私たちがとかくですね、自分たちの属している群れや団体が正しいと思っています。まあ正しいと思ってなかったらそこにはいかないわけですけれども、で素晴らしい教えがある、だから結論付けるんですね。そこにいる人たちも義人である。けれどもそこに見えてくる人間模様は私たちに悔い改めを迫ります。誰も完全に到達している人など一人もおらず、へりくだりと憐れみによってのみ成熟へと向かわっていくことができるわけなんですね。では具体的に見ていきます。21節、昔の人々に人を殺してはならない、人を殺す者は裁きを受けなければならないと言われたのをあなた方は聞いています。しかし私はあなた方に言います、兄弟に向かって腹を立てる者は誰でも裁きを受けなければなりません。兄弟に向かって能なしというようなものは最高議会に引き渡されます。またバカ者というものは燃えるゲヘナに投げ込まれます。イエス様は昔の人々という言葉を使っておられます。パリサイ人たちが持っていた口伝律法なんですね。時を経てですね、モーセの律法、その書かれていることがどのような意味なのかを解釈していく、それ自体が掟となっていきました。ですから昔から言われているものというのがあると同時に、イエス様はここで対比をし、私はあなた方に言います。でこれが繰り返されていきます。これから私はを強調しておられますですか。で、ここ大事なんですが、これから読んでいく内容、まあ、ここを読んだだけでも分かるかと思いますけれども、単なる私たちが守り行っていかなければいけない道徳律、規則ではないんだということです。私はあなた方に言います。私こそが律法の完成した姿であって、私を受け入れなさいという強い権威ある言葉が、意味合いが含まれているわけなんですね。イエス・キリストこそが神の義を体現した方だというものがここに含まれています。で初めにこの殺してはならないという言葉ですが、もちろんこれは十戒の中の一つなわけなんですね。人を殺したらその人は裁きにかけられて、その人自身が殺さなければならないわけなんですけども、それ自体は間違ってはいないんですが、イエス様は神が殺してはならないと命じられた時に、単なる外側の行いを戒めたものでないことを教えておられます。 殺すというものにある人間のあり方、その行い行動に出てくるものではなく、私たち人格、全人格そのものに対して殺してはならないと命じておられたということです。つまり他者を殺したいという思いがあることが含まれていくんだよということをイエス様は今ここでおっしゃっているわけなんです。カインがアベルを殺したときに覚えてますか？彼は下を向いてですね、落ち込んでいて怒っていたんですね。で、神が言われました、カインに。あなたは罪を納めなければいけない、今戸口にまで来てるよと。けれどもその神様の言葉を無視して、彼はその、怒りの思い、妬み、憎しみを、増殖させて実際の行動に動いていったわけなんです。で、このような人間の内面の動きを当時の律法学者パリサイ人が取り扱っていなかったんです。なぜか、だって人間は怒ったり妬んだり争うっていうことはあまりにも自然なことで当たり前のことで出てきてしまって、これを否んではやっていられないよっていうことになるわけです。つまり私たちが普通の生活を歩んでいく上でこの根本的なところに触れられたら生きていけないではないかというものが彼らも無意識のうちに働いていて、結局外側の行いのみの解釈になっていったわけなんです。でもイエス様はその確信図部分をズバリと語られました。そしてイエス様はここで遠くにいる人々を怒ってはならないということを言うのではなく、兄弟と呼ばれているわけなんです。つまり身近にいる人々、しかも同じ神をここでは信じている人々、遠くの人は愛せるかもしれませんが、身近な人というのがなかなか愛せない、むしろそれを避けていくのが私たちの性質であります。けれどもイエス様が、兄弟に能なしというものは最高議会に引き渡され、つまり裁判にかけられる、これがですね、この最終的な裁判、最後の審判が黙示録の20章に書いてありますが、そして今度バカというものがゲヘナに投げ込まれるとあります。これはですね、ヒノムの谷というのが意味なんですね。ヒノムの谷で、これがエルサレムの町の南を走っている谷であります。ですか、ここで幼い子を生贄に捧げる偶像礼拝がユダが堕落していた時に行われていました。けれどもユダの王ヨシアが出てきた時に宗教改革を断行し、その生贄をやめさせて、そこをゴミ捨て場に変えたんです。ですからゴミ焼却の火が立ち上っていました。そこから死後に永遠の滅びとして与えられる地獄をよく表しているので、それからゲヘナと呼ばれるようになっていったわけなんです。いかがでしょうか。このイエス様の初めの律法の教えを読んで、私は地獄の火を個人的に感じました。自分はこのままでは救われ得ないんだということが分かりました。兄弟を恨むという罪が示されているからですね。で、パリサイ人は律法学者のようにこれをごまかしながら何とかして上手に神の国に入っていこうという自分の心の動きも分かってきます。だから徹底的に悔い改める必要があります。そして神の憐れみにすがる必要があります。そしてキリストが成し遂げてくださった罪の贖いに走っていくことしかできないということが分かります。で、使徒パウロがですね、彼はバリバリのパリサイ派だったんです。こう言いました、自分のことについて。律法による義についてならば、非難されるところのないものです。これ、高慢で言ったんじゃないと思うんですね。本当にそうだったと思うんですよ、人間的には。ところがイエス様に出会いました。そして、イエス様から教えられた律法の意図を彼は知りました。で、こう言っています。私たちは律法が霊的なものであることを知っています。しかし私は罪ある人間であり、売られて罪の下にあるものです。ですか。非難、非の打ち所がないものだと言っている人が、私は罪の下にいるものなんだと言わしめるこのイエス様の解釈はもう霊的な革命ですよ。 で続けてご覧ください。23節、だから祭壇の上に捧げ物、供え物を捧げようとしているとき、もし兄弟に恨まれていることをそこで思い出したなら、供え物はそこに祭壇の前に置いたままにして出て行って、まずあなたの兄弟と仲直りをしなさい。それから来てその供え物を捧げなさい。あなたを告訴する者とは、あなたが彼と一緒に途中にある間に早く仲良くなりなさい。そうでないと告訴する者は、あなたを裁判官に引き渡し、裁判官は下役に引き渡し、下役に引き渡して、あなたはついに牢に入れられることになります。まことにあなた方に、あなたに告げます。あなたは最後の1コドラントを支払うまでは、そこから出ては来られません。ですか？イエス様は、この続きとしてですね、人間関係のわだかまりについて、最優先の注意を払いなさいということを教えておられます。そして極端な例を使っておられます。礼拝にも勝るんだ、そして祭壇の上に供え物を捧げようとしている時というふうに、イエス様は分かりやすく極端な例を用いています。で、これを聞いていたのはガリラヤ地方にいる、ユダヤ人たちです。そしてエルサレムにおいて、この祭壇の上に供え物を捧げることができますけれども、そこまで行くのに3日ほどかかります。ですから今この話をしているのは、そこにある牛や羊を置いてですね、1週間かけてその、この良く悪くなっている環境関係を正すために和解をしに行きなさいと言っているわけなんですよ。これ一体何なんだって話になるわけです。つまりそんな大変なことをする前にきちんと関係を正しなさいということをイエス様は教えておられる、最優先にしなさいということを教えておられるわけなんです。次、27節、会員してはならないと言われたのをあなた方は聞いています。しかし私はあなた方に言います、誰でも情欲を抱いて女を見る者はすでに心の中で会員を犯したのです。もし右の目があなたをつまずかせるなら、えぐり出して捨ててしまいなさい。体の一部を失っても体全体ゲヘナに投げ込まれるよりは良いからです。もし右の手があなたをつまずかせるなら、切って捨ててしまいなさい。体の一部を失っても体全体ゲヘナに落ちるよりは良いからです。このように殺してはならないの次に、姦淫してはならないというこの10回の教えの次が出てきましたが、やはりイエス様はパリサイ人と律法学者の中にある妥協を指摘しておられる。それが心に思い浮かぶ情欲なわけですね。で、これもあまりにも簡単に出てくるものなので、これを取り扱ったら元もこうでもないじゃないかという心が働き、それで外側の行為の姦淫のみに焦点を当てていたわけなんです。で、イエス様の解決法は何ですか？右の手を切り取りなさい、右の目をえぐり出しなさい、これ無慈悲に切り取っていきなさいということでありますが、これを文字通り行うべきかと言ったらそうではありません。まあ、先ほども極端な例をイエス様がお使いになりましたが、ここでもわざと極端な例をお使いになって、それで私たちがしていかなければいけない、その最優先にこれを行っていきなさい。その思いが出てきたらそれを摘み取ってしまいなさい。これがどれだけ犠牲があってもそうしていきなさいということを言ってるわけなんです。これ文字通りですね、やった人いるんですよ、実は。初代教区でオリゲネスっていう人がいてですね、ここを見てですね、去勢したんですね。で、去勢したんですけど、残念なことに去勢した後も汚らわしい思いが頭には出てきたんですね。かわいそうですね、遅すぎました。で、あとここで気をつけなければいけないのは、見るという動詞なんですが、この情欲を抱いて女を見るという言葉がありますが、ここは続けて見ていくという意味合いがありますね。で、私たちが見てですね、魅力を感じる、その衝動を感じる、これをイエス様がダメだって言ってるんじゃないんですね。これは当たり前ですね。これは制御することはできませんけれども、その衝動に合わせて自分の意思を合わせていき、その思いを頭にとどまらせていくことがやってはならないとおっしゃってるんです。で、このマルチン・ルター、この宗教改革者のマルチン・ルターが上手に説明しました。 鳥が私の頭の上を飛ぶのは防げないが、鳥が私の頭に巣を作るのは防ぐことができるですね。でイエス様は人間を知っていました。この世はこうやって教えますね。適当に楽しむことは心身の健康にも良い、過度に不貧困に陥ることは避けるべきだが、多少は楽しまないとと考えるわけなんです。けれどもそれは人間を知りません。人間はこの情欲に関しては一粒の種が落とされると心にですね、増殖して自分の思いを蝕むわけなんですね。ですからイエス様は姦淫するなと神様が言われた時は思いも含めてするなと言われたということをここで正しく解釈されました。そして続けて31節ですが、また誰でも妻を離別する者は妻に離婚状を与えよと言われています。しかし私はあなた方に言います、誰であっても不貞以外の理由で妻を離別する者は妻に姦淫を犯させるのです。また誰でも離別された女と結婚すれば姦淫を犯すのです。はい、私たちは以前申命記の学びでモーセが離婚状について教えているところを読みました。覚えてますか？ですね。離婚状を出さなければいけないと書いてありましたが、あなたの心が固くななのでモーセはそれを言ったのですとイエス様がおっしゃったところですね。それも説明もその時にさせていただきました。でこの結婚と離婚また再婚について新約聖書の中で数多くの箇所で取り扱われています。そして今あまりにも多くの離婚があるので、私たちの教会がどのようにこの問題を対処すればよいかわからないほどです。昔の教会は離婚経験がある人は聖餐にも預かれなかったそうですね。でも今はそういう教会は、その離婚はいけないとは言ってますけれども、そういうここまで厳しくしている教会というのはもうかなり少ないと思います。でそこで今にどうやって当てはめればいいのか、離婚の条件って何なのかということで、よくここの箇所が使われます。不貞以外の理由でというのがあるんですね。で実はですね、当時のユダヤ教の中にもこれをどう解釈するか、厳密に姦淫の罪を犯したというふうに考える、そしてもっとリベラルに何か気に食わないことがあったらとかですね、というふうに考える、そういういろんな議論があるんですね。けれどもイエス様の言葉をここでは思い出さなければいけない。つまり男と女が一心同体一体になるんだよ、その結婚においてなんですね。でそのようないろんな複雑な議論は置いといて、イエス様がここでおっしゃりたいことの真意をもっと見ていきたいと思います。で今この離婚についてイエス様がお語りになる前の話が先ほど見た情欲の問題でした。そして次の33節以降に出てくるのが誓いの話なんです。これが密接に結婚に関わっていることです。というか離婚に関わっていると言ってもいいですね。なんで離婚するのかの大きな理由の2つが情欲の問題です。自分が心に情欲を抱き続けているならば、その夫婦との関係に当然ながら圧力が生じてきます。そして初めに結婚式において誓約を交わし、その言葉に基づいて動いていかなければいけないにもかかわらず、感情に基づいて動いていくので、結婚の関係が、つまり私は今その実際の離婚手続きをする以前の話をしてますね。もうその時からその生活において言ったことを守っていかないというか、その結婚の生活をこの感情に任せてやっていくということが行われていく。 ですからこのイエス様のこの2つの戒め、情欲について取り扱っていくということと、また誓いについてですね、よく知っていくということを、これが分かっていれば今現在ある結婚離婚率ですね、かなり下がると思いますね。ここがイエス様が言わんとしていること、そしてそれが氷山として現れてきたのがですね、この離婚するとかまたは再婚するとかですね、ということになってくるわけなんですね。で次に33節に行きますが、その誓いについてですが、さらにまた昔の人々に偽りの誓いを立ててはならない、あなたの誓ったことを主に果たせと言われたのをあなた方は聞いています。しかし私はあなた方に言います、決して誓ってはいけません。すなわち天を指して誓ってはいけません、そこは神の御座だからです。地を指して誓ってもいけません、そこは神の足台だからです。エルサレムを指して誓ってもいけません、そこは偉大な王の都だからです。あなたの頭を指して誓ってもいけません、あなたは一本の髪の毛すら白くも黒くもできないからです。だからあなた方は、はいははい、いいはいいえとだけ言いなさい。それ以上のことは悪いことです。はい、誓いについて旧約聖書を学んでいる私たちは何度も見てきましたが、イエス様は過激にも決して誓ってはいけないと言われているんです。でこれなんかイエス様は御言葉に違反しているかのように聞こえますが、そうではない、背景があるんです。その背景というのは、あまりにも数多くの果たされていない誓いがあったということなんです。私たちが決意したことについて、自分が話したことについて、それを無効にするような行為を後でしたこと、これが偽りの誓いになっていくんですが、当時も横行していたんですね。だったらそのような言葉を言うのであれば言わない方が良いというのが、ここの決して誓ってはならないという言葉に表れているんです。で当時の人は天に向かって誓う、または地に対して誓う、エルサレムの神殿に対して誓う、または自分の頭に対して誓う、これはですね、誓いというのは自分の上位の存在に対して誓うのでですね、それでこの天にかけてとかですね、こうやっていくわけですが、あなたはよく考えなさいと、軽々しく誓ってるけれども、天には神がおられて、地は神の足台であって、そしてエルサレムはその偉大な王、つまり神ご自身がおられるところだよ、頭でさえも神が支配しておられるんだよ、それでイエス様がはいははい、いいはいいえとだけ言いなさいと言って、つまりよく考えた上で実行する部分だけ行っていけばいい、答えていけばよいと言っているわけですね。どれだけ私たちが言葉で失敗しますでしょうか。一言で信頼を失ってしまうことを分かっていてもつい言ってしまうですね。このことをイエス様がおっしゃっています。で次に38節、目には目で、歯には歯でと言われたのをあなた方は聞いています。しかし私はあなた方に言います。悪いものに手向かってはいけません。あなたの右の方を打つようなものには左の方も向けなさい。あなたを告訴して下着を取ろうとするものには上着をもやりなさい。あなたに1ミリオン行けと強いるようなものにはものとは一緒に2ミリオン行きなさい。求めるものには与え、借りようとするものには断らないようにしなさい。過激な教えですね。目には目で、歯には歯でというのも私たちは旧約聖書の中でたくさん目にしましたが、これはあくまでも司法における公正を与える言葉であります。例えば窃盗罪を犯した者がですね、殺されるっていうのは不正なわけですよ。不公平なんですね。あくまでも自分が行ったことにふさわしい対価で罰を受けなければいけないというのが、この目には目で、歯には歯での原則であります。けれども人間って不思議なんですね。何か自分のしていることを正当化できるものを、もう聖書の中からでさえも飛びついてですね、自分の都合に合わせて解釈していくわけなんです。文脈を無視して、でここでは復讐しなさいという意味で解釈されていたわけなんです。そしてイエス様の過激な言葉が始まります。右の方を打つようなものは左の方も向けなさい。当時のユダヤ社会が不正と不正義の中で抑圧を受けていました。先ほど説明した通りです。私たちの社会もそうですね。あまりにも多くの不公正があります。不正義があります。 そしてその悪に対してふさわしい正義が執行されていません。鬱積した思いがありますけれども、イエス様はそのような状況の中で新しい形の正義を打ち出されたんです。それは何か、ちょっと矛盾する表現ですが、攻撃的なまでに相手に柔和さを示していくということです。矛盾しますね。いいですか。不正や不義、私たちはひたすら我慢することなんでしょうか。そうしたら私たちはその人の支配を受けていく、それで怨念が溜まっていくわけです。それで仕返しをするというふうに普通なら反応していくわけです。けれどもそのようなその怨念を晴らしていく方法ではなく違う方法を教えておられる。それが右の方だったら左の方を打ちなさい。ちょっと考えてみてください。右の方を打ってきた人に対してですね、普通打った人はですね抵抗するとかですね、いろんなことを考えてですねこうやっていくわけです。積極的にですね左の方を向けたらですね拍子抜けしますよ。で、相手はうろたえますね。恥を見ますね。そして支配関係がなくなり対等な関係になっていきます。同じ法則で次に、告訴ですね。下着を取るほど今度は 法的な暴力ですね。私たち見ますよね、この日本の中でも見ますよ。法的に暴力を振るっているですね。なんでここまでするのかという、でそれで下着まで取っていくようなものがあったら今度は、上着をも与えることによってですね、もう すっぱだかですよ。それを見せたらどういう不正義を行っているのかということを示すことができるわけですよね。で次に1ミリオンでありますが、これはですね、大体1500メートルなんですが、ローマ兵士はどの人に対しても、どの人というかそのローマの帝国の中にいる普通の人に対してですね、自分の荷物を持っていくことをができるようになっていました。この1500メートル、それ以上やっていけないんですけど、
持って行ってもらう
っていうか、させるって言った方がいいですね、強いらせるわけですよね。ですからシメオンがですねイエス様の十字架の木をですねこの追っていかなければいけなかったわけですよね。でそれをやっていたんですが、2ミリオンいったらですねどうなりますか。焦ります。ローマ兵士はこの姿を上官が見たら俺やばいなってなるんです。わかりますか。1500メートル、1ミリオンまでは OK なんですけれども、それ以上持たせてるわけですよね。このことによって恥を見ることになるわけなんです。その迫害している人が、その不正を働いている人の方が恥を見ることになるわけなんですね。ペテロの手紙第1の2章の15節にも、というのは善を行って愚かな人々の無知の口を封じることは神の御心だからです。善を行うことによって封じていくということが、あるわけなんですね。まあこの命令を決して守ったとは言えませんが、私たちの証というかな、証ですね。家を購入するときにですね、ちょっと相手を少しうろたえさせたことがあります。まあ、中古の家ですので相手がいてですね、所有者がいて、で一定の価格を私たちは提示したんですが、相手はいろいろな構成をかけてきました。でついに合意したんですね。でそれで私たちは買いますと、契約を結びますという意図を伝えたら、相手が少しびっくりしたそうなんですね。でさらに価格を下げてくるのではないかと、こう思ってですね身構えていたんですよね。でもともと私たちは神様の前でもこの額にしますと伝えていたので、叩くつもりなかったんですよね。まあ今ちょっと小さなレベルでなんですが、ここで言っているこの右の方ですね、与えなさいとか、この2ミリオンとかですね、でミリオン
左の方を
向けなさいとか、あとは、2ミリオン行きなさいとかですね、そして上着を与えなさいというのもこの法則なわけなんですね。で次に43節です。 自分の隣人を愛し自分の敵を憎めと言われたのをあなた方は聞いています。しかし私はあなた方に言います、自分の敵を愛し迫害する者のために祈りなさい。それでこそ天におられるあなた方の父の子供になれるのです。天の父は悪い人にも良い人にも太陽を昇らせ、正しい人にも正しくない人にも雨を降らせてくださるからです。自分を愛してくれる者を愛したからといって何の報いが受けられるでしょう。主税人でも同じことをしているではありませんか。また自分の兄弟にだけ挨拶したからといってどれだけ勝ったことをしたのでしょう。異邦人でも同じことをするではありませんか。だからあなた方は天の父が完全なように完全でありなさい。有名な過激な言葉、敵を愛しなさい、迫害する者のために祈りなさい。ここをまとめますと、自分たちの仲間を超えたところにある神の普遍的な愛と言えます。隣人を愛しなさいというのは、これがレビ記に書いてあります。自分自身のように隣人を愛しなさいと書いてありますね。イエス様も最も大切な戒めの一つとして教えられましたが、けれども私たちは自分たちの仲間は愛し合うことができても、その間を超えたところにある人々にまで届かないという問題がある。むしろ外にいる人々を敵視することによって仲間の連帯意識を深めるということさえもする。ユダヤ人は迫害を異民族から受けていましたから、敵を憎むことによって民族主義を唱えるというのはいとも簡単だったんです。ですから自分の隣人を愛し自分の敵を憎めというふうに、その、元々の神様の言葉が、この変更されてですね、教えられていたわけです。でその考えをイエス様が粉砕されました。粉々に砕きました。その根拠として天の父の恵み、神の恵みを取り掛けています。いかがですか。今は太陽があります、そして雨も降りますが、行いが悪い人にもまたは正しい人にもですね、神様は等しくその恵みを与えておられる。この自然に現れている神の恵みが人間関係においても愛の関係においても同じなんだよと言っているわけなんですね。で、兄弟を愛する、良くしてくれる人だけを愛していくのであれば、他の人たちも同じことをしているよと。で、教会が同好会になっちゃうわけなんですよ。その仲間だけ愛してたら、そうではなくて一歩出て世界の光として輝かせていかなければいけないですね。この前学びましたね、そのマスの中に光を入れるのではないよとですね。その机の上に置きますよと。ですから自分の仲間ではない人に対しても、いや自分の働きに反対する人々に対してにも、その神の愛を示し神の祝福を祈れと命じておられるわけなんですね。で、極めつけの言葉が、だからあなた方は天の父が完全なように完全でありなさいと。私は義を行っているという自負を、私たちがこの言葉を聞いたら一切持つことができない。なぜならば目標が天の父ご自身、つまり全く自分が不足しているということがわかります。心の貧しさです。そして私たちは義に飢え渇きます。自分により頼めないことが分かります。神ご自身に自分を満たしてくれるようにもう懇願していき、泣き叫んでいくわけですね。これらのことについてイエス様がですね語った理由がですね、神の国から私たちを締め出すために語ったのではないことを注意してください。御国の福音、良い知らせとして語られたんです。良い知らせなんですよ。これがなんで今の話聞いたら私入れないじゃない、このような解釈だったらまだパリサイ人と律法学者のその何とか自分でやっていける範囲の義にしか考えてないんです。イエス様が言われたのは、私が言います、私が天の御国の中心、私が天の御国なんだよ、私を受け入れるということが神の国に入るということなんだよ。イエス様はこの語られたこと、自分が教えられたことそのものをこれからの生涯において実行していくんです。キリストを見ればこの律法が完成されているのを 見ることができます。イエス様が偽りの告発を受けられた時には言い返すことをされませんでした。殴られましたけど殴り返しませんでした。十字架につけられたけれども彼らを罵るどころか彼らの罪を許してくださいと祈られました。そして死なれた後によみがえってくださり、イエス様があなた方と世の終わりまで共にいますと言われました。御国の福音というのは今のあなたのままでいいんだよじゃないんですよ。これパリサイ人と律法学者なんです。イエス・キリストが私たちの心の王座についておられることによって、私たちが熱心に悔い改めることによって、その命令が私たちのうちに実現されていくことになる。確かに人が神の形に作られたということが自分を通して明らかにされていっていることを体験できる。自分が変わるっていうよりもですね、なんか上達するっていうよりもですね、そうではなくて神ご自身が私のうちに住まわれるというこの奥義ですよね。これを体験していくのが御国の福音なんだよということです。これからイエス様の栄光を見ていきます。このイエス様に出会うということがまさに聖霊のバプテスマを受けていくということにつながっていきます、ね、天の御国を見ていくということにつながっていきます、お祈りしましょう。天のお父様、ありがとうございました。このようにして、このイエス様が栄光の姿で現れたときに、黙示録の一章では目がもう火で燃えていました。口からは剣が出ていました。使徒ヨハネはそれを見て死人のようになりました。具体的な律法の適用において今私たちがそのイエス様のお姿を見ることができました。神様、一切のそのないがしろにしている罪を今ここで悔い改めていきたいと思います。まあ、今具体的には、私たち家に帰るとかまたは後でしていけるかと思いますけれども、天のお父様、本当に主よ、ないがしろにして何かあたかもクリスチャンとして今自分がやっているかのように振る舞っているものを、これを捨てたいと思います。神様、そして本当にあなたこそが私たちの主であることを告白したいと思います。イエス様の御名によってお祈りを捧げいたします。アーメン。